アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さて今日は NPO 法人アンビシャスさんから松岡さん、そして山下さんにお越しいただいています。松岡さんは理事長として、ずっとね、このコーナー最初の頃からご出演いただいてますものね。
そうですね、でも久しぶりにスタジオに来て緊張しております。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして山下さんもよろしくお願いいたします。今日はちょっと松岡さんにお話、中心にお聞きしていこうかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
アンビシャスさんといえばペットの防災の講演活動なども、ね、しておられますし、そして防災訓練などにも、参加というか、協力されたりしておられると思うんですけれども、はい、そうした中で、よく最近気になる質問とか、気づいた点とかがやっぱり多いなっていうふうにお聞きしてるんですけれども、どういったところがそういう気になる点、
そうですね、はい、まず気になるというところで言えば、
はい、
飼ってる方も、うん、なんかしなあかんとは思ってる、うん、ドッグフードを一袋余分目に飼ってるぐらいはしてるけど、
うん、
何をどうしていいかわからないなっていうお声を飼い主さんからは聞きます。
なるほど、防災に関してどういうふうに準備をしていけばいいのかがわからない。
そうですね、でその地域の、防災の役されてる方とかは、
はい、
何からしていいかがわからない、だからこうみんながわからないまんまどうしようっていう形です、はい、
そっか、じゃあ誰かがちょっと率先してお声掛けをていかないといけない部分も、
そうですね、やっぱりペットの防災っていうことになりますと、
はい、
ペット飼ってない、
うん、
飼ったことがないっていう方は、
はい、
何していいかなんかそれは全くわからないっていうのが、
そうですよね、
現状でしょうし、
はい、
飼ってる人ですらわからないので、
うん、
地域の役員さんが飼っておられる好きっていうわけではないの で、
うん、そうですね、やはり皆さんがね、
そうですね、
はい、
だからやはりその地域で飼ってる人たちが協力して、
はい、うん、
自分とこの学区とか避難所はもしペットが来たらどうしようっていうことを、やはり避難訓練に参加するとか、地域の行事に参加して積極的にこうしてほしいではなくって一緒に作り上げていく形をやっぱり取っていただくと、より良い避難所生活というのか、ペットと避難するとき受け入れる側行く側っていうことの問題点も見えてくるかなと思います。
なるほど、やっぱり地域の方とのつながりもまず大切でしょうし、
そうですよね、
あとそのペットを、防災以前の問題で、防災、例えば避難しないといけないとか、その防災を考えないといけないときに、そのペットたちを日頃からどんな風にしつけていくかっていうのもやっぱり大切なんですよね。
そうですね、その人間の子供だとね、ある程度の年齢になってたら、はい、今避難所やし賢いしやって、今日は騒いであかんでって言うたらまだ聞けるかもしれませんが、
はい、
ペットに、今日からあんた避難所やから吠えたあかんであれしたあかんでって、なかなかそれは難しいので
そうですね、
だからやっぱり日頃の準備、しつけて、でもそれを難しいことではなく、やっぱり避難所行って、
はい、
その運営側から言われるのは、
はい、
いやいやペットの避難よりも、うちの家の前植木鉢におしっこする、
う
んち置いていかはる、
うん、
あの人らなんとかしてえなって言われるのはすごい多いです、
あのマナーなんですね。もちろんその まあ、その昔はワンちゃんのお散歩っていうのはお手洗いをさせるためっていう認識もあったかもしれないですけれども、やはり今はもうあのペットを飼われている方も増えていますし、その町全体においてもそのペットの飼い方っていうことに関してかなり変わってきてますよね。
そうですね。だからその中でやはりトイレは家で済ましてから散歩に行くっていう方が飼い主も楽だと思います。
うん、
だからこの間からねもうずっと大雨降ってました、はい、じゃあそのずぶ濡れになりながら犬も一緒にっていうことを考えると、はい、家で済ましてくれてるとちょっと雨が止んだ時代にちゃちゃっと運動だけは行こうかっていうことができるので、
うん、
やはりその子犬の時は家できっとしてました。予防注射進んでないから表出られませんっていうことで、だからそのまんま家で住むという、
うん、
きっとそれはねあの老犬になった時もすごく大事 で、
う
ん、
そうですね、
やっぱり犬って習慣なんですよね。ヨレヨレになっても外でする子は外に行きたいと言います。
わかります。はい、
そしたらそれを家でできるんであれば、うん、年いってやっぱり若い時よりトイレが近かっても済ませられる、
うん、そうですよね。
だからこう赤ちゃんで迎えて最後見送るまでを考えると、うん、
はい、
家でできる習慣をそのまんま残すっていう方が、
うん、
あのペットのためにも飼い主のためにも周りの方にも、うん、いいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど。確かにあの日頃のそういう習慣っていうのはとても大切なことでしょうし、そういったことができていると、まあ、避難をしないといけなくなった時にワンちゃんにとってもあのストレスが少ないわけですよね。
そうですね。避難所でも、まあ、トイレシーツとか決まった場所で、うんうん、
はい、
あの死死してとかっていうことでしてくれるとね、
うん、
やっぱりこっち側もストレスはすごく少ない話かなとは思いますよね。
そうですよね。あと、その避難所においてペットを、まあ、飼っておられる方の中のそのトラブルっていうの、まあ、ペットを飼っておられない方ももちろんたくさんいらっしゃるんじゃないですか。そういったところで起こるトラブルっていうのはどういうところなんでしょうか。
やはりね避難所で一番の問題が、
うん、
あのワンちゃんの鳴き声です。
鳴き声、
はい、猫ちゃんとかはなんかすごいギャーって騒ぐっていうことはないですけど、はい、やっぱりワンちゃんは環境が変わったり、
うん、
いろんな人がうろうろしはるとワンワンワンとか自分が怖いとか落ち着かないっていう、
うん、
やはりその声が一番、うん、あの迷惑やっていうトラブルには出てきます。
なるほど。そう、泣かせないためにはどういうしつけがいいでしょうね。
しつけというよりは、はい、やはりねその住み分けかなって私は思っています。やはりその避難所自体ね、まあ、体育館、うん、学区の体育館ですって言われた時に、うん、そこにペット嫌い、
うん、
アレルギーあります、
はい、
飼ってません、うん、っていう方も、
うん、
飼ってる方も一緒の空間っていうのはやはり難しいです、
うん、
だからあのやっぱりそれは避難所を運営するどこにするっていう方たちがちょっと考えていただいて、
うん、
そうしたら雨風しのげるこの場所は、
うん、
ペットの飼い主さん
は、うん、
それが犬でも猫でも亀でも、
うんうん、
悪いけどもうここは用意するから自分たちでちゃんとやってねって言われた方が飼い主側も楽です。
うん、
そしたら飼ってるもん同士だったら、まあ、ちょっとワンちゃんが吠える、うん、猫ちゃんがなんかって言うてもまあまあしゃあないなこんな時やしみんなでってできますけど、うん、嫌な人にしたらまあ全く嫌ですよね。
うん、そりゃそうですよね。うん、やっぱりそう思うと同伴避難の方がいい。
そうですね。だって、まあ、一緒に寝てますっていう、うん、ワンちゃんの飼い主さん多いですよ ね。
そうですね。
昔みたいにお庭につないでっていう形じゃない方が、うん、まあ、あの市内だったらほとんどですよね。
はい、
そうしたら避難所行って知らんとこ来たわ、
うん、
知らんとこにハウス入れられて置いとかれたわって言ったら、うん、そら泣きますよね。
そらそうですよね。あのハウスに慣れていない子でも子もいるわけですから、
ね、そう慣れててもねポンって知らん空間に置かれたら泣くでしょうし、うんうん、だからやっぱりその辺は住み分けた方がトラブルは絶対に少ない と思いますね。
なるほど。じゃあこれからそのね避難所の、ペットとの避難を考えていく上でやはり同伴避難に移行していく方が、
そうですね、その辺はやっぱり運営側、うん、行政側にも地域の方が、うん、あの一緒に協力しながら働きかけて、うん、ただでも絶対にクレートなりハウスに入るっていうことは前提です、うん、前提ですね、そんなフリーでなんかお家みたいにっていうのは絶対無理なので
ねえ、じゃあ、 あのしつけはもうお手洗いのことはもちろんですけれども、あとその今おっしゃったクレートハウスですよね。
そうですね、
入れる入る習慣、そこが居心地いい場所だっていうことを教えてあげる。
そうだから、そこでおやつをもらうとか入ったら、うん、そこでご飯を食べるとか、うん、その子に会ってた方法で、うん、そこが大好きな場所みたいなことを飼い主さんは作り上げていってあげると快適かなとは思いますね。
なるほど、そうですよね。あと、今お手洗いのこととかハウスのこととか出てきましたけれども、あと、ペットと防災、避難するときにですね、これがあると便利だよとかありますか？
やはり、まあ、それはドッグフードですよね、うん、人間の食べるものもすぐ来ない、ね、ましてドッグフードは絶対キャットフードもですけども、うん、まず来ない、でもそれよりもやっぱりお薬、うん、持病があってお薬を飲んでるっていうのは、はい、人間もそのそうですよね、避難所行って、うん、おばあちゃんが血圧の薬飲んでんねんって言わはっても、なんていうやつってなりますよね
なりますね、
うん、だからペットも一緒で、心臓の薬飲んでる、転換の薬飲んでるって言っても、うん、はい、その何かわからなければ出してもらえない、うん、なのでお薬手帳みたいに、うちの子はこのお薬をこれぐらいの量1日おきとか毎日とか飲んでますっていうことがわかるようにしとけば、はい、避難所で、うん、まあ、いろんな獣医さんが来てくれはることもあるとか、うん、誰かがもらいに行ってくれはるっていうこともあるので、はい、やはりそれは絶対に準備しとかないと、
うん、うん、そうですよね、アレルギーの薬でもどの薬なのかっていろいろあるでしょうしね。そうですそうです、
はい、アレルギーなんかは特に量が、やっぱりステロイド使ってたりすると、うん、その子の量っていうのはすごく厳密に先生も出されますので、うんうんうん、はい、その辺はやっぱり飼い主がきちっと何かに控えるか、うん、獣医さんでもらった処方箋を置いとくかみたいなとこですよね。
なるほど、お薬もちろんね大切だと思うんですけれども、あとそのペットシーツとかはどうなんですか？
ペットシーツは今、うん、私たちもいろんなとこ行くんですけど、ペットだけではなくって、はい、各お家に一つペットシーツは備蓄しとくと、うん、本当に災害になった時に、うん、トイレ問題っていうのはすごい。
そうですね、もうそのこれは ね
何が、うん、まあ、トイレと水っていうのが絶対です。その後のことは、うん、まあ、ちょっと時間かかっても解決できるけどっていうことなので、だからトイレシーツがあれば、その本当にマンションで、うん、避難所は行かへんねんけど水も出えへんっていう時でも、うん、家族だけだったら本当におトイレにビニールシート敷いて、うん、トイレペットシーツ置いてとかいう風な形もできますし、はい、いろんな方法に使えます。だから、うん、ちょっと雨でびしょびしょなったも吸える、
うん、そうですね、
子供が戻してもできる、うん、ね、言ってみたらもう安易簡単に子供のおむつとか、うん、お年寄りのおむつの代わりにも、うんうん、救急だったら使える、ね、いろんな形に使えるので、うん、ペットを飼ってるだけじゃなく、うん、備蓄しとくと、うん、本当に災害の時にはまあ、値段もそんなに高くないですし、
う
ん、
そうですね、
場所も取らないし、うん、腐らないし、いいのかなっていうふうに私たちはいろんなとこ行ってお話しするときに、うん、ペットシーツのことは言っています。
なるほど、はい、じゃあちょっとペットを飼っている飼ってない関係なく、はい、まあ、防災っていうところで準備をする中の一つに置いておかれるととても便利なものな
んですね。だと思います、はい、
はい、いやちょっといろんなお話を聞いてきましたけれども、やっぱりペットを飼っている人飼ってない人皆さんが集まる場所が避難所になると思うので、やはりそのどちらの方も心地よく過ごせるようにやっぱ考えていかないといけないんですよね。
そうですね、それとペット飼ってる側はやはり大型犬飼ってますとか、うん、たくさん飼ってますっていうと、はい、なかなか避難所には行けません、
はい、
そうすると事前に家族で、うん、うち だったらどこに避難する、うん、この子たちをどこに預ける、うん、どういう形が自分とこの家のペットにベストかなっていうことは考えとかないと、うんうん、避難所に行くだけが避難ではないので、
うん、はい、なるほどね。そうですよね、飼っているペットのタイプによっても違うでしょうしね。そうですね、
特に猫ちゃんは、はい、やはり場所が変わると水飲まない、うん、おしっこしないっていうことで病気になる子が多いので、はい、猫ちゃんの飼い主さんは本当にどうするかっていうのは考えとかないと命に関わりますよね、うん、ペットの。
あ、そうですよね、ストレスでやっぱり命を落としたりもするわけですからね。そうです、そうです、はい、いやちょっといろんなね、その飼っているペットであったり住まいの状況などを考え踏まえて、ご自身のその避難の方法を、事前に検討しておくっていうの大切ということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。山下さんには次回ぜひお話をお聞きしたいんですけれども、山下さんパピーを飼い始められた。
そうですね、
子犬ちゃん、
はい、はい、3月ぐらいに迎え入れて、ね、今は、はい、今月で8、9ヶ月、10ヶ月ぐらいなんで、
そうなんですね、
はい、次回はもう1歳超えてるんで、
お、
はい、今言ったしつけ、マナーなどなど、はい、今ちょっと取り組んでますので。
なるほど、じゃあちょっとそういう子犬ちゃんに、はい、どんな風にしつけていったらいいのかなどもぜひ教えてください。
はい、わかりました、
お願いいたします、はい、ということで今日は松岡さんから中心にお話をお聞きしてまいりましたけれども、次回は山下さんにもまたお話をお聞きしたいと思います。ありがとうございました。今月は、偶数月ということで2週目はペットの防災、アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋、 NPO 法人アンビシャスさんから松岡幸子さん、そして山下美香さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。